先日ですね、東京でこの幸せ砂時計っていう方々とですね、仲間と、私がちょっと話をして、その後、まあみんなで、食事をしたんですけども、まあ、とっても楽しかったっていうか、温かかったっていうかですね、私は人生長く生活してきましたが、あんなに温かさを感じた回ってのありませんでしたね。時間としては5時頃から7時か8時頃までやったと思うんですが、もう最後まで本当にこうほのぼのとした感じのですね、温かさを感じました。で、まあそういうものを感じた後ですね、私、まあ、いろいろ考えるところがあって、まあこのブログをご覧の皆様の人中にはですね、まあそれはその話はもう聞いたよという人もいるかもしれませんが、私は改めてですね、日本っていうのは違うなと思いましたね。まあ外国生活は私それほど長いわけじゃないんですけども、それでも30ぐらいから50ぐらいまで、まあかなりの部分、まあ1年で2ヶ月ぐらいですね、外国におりました。それもいろんな外国におりました。まあ会社の時には原子力やってましたから、主にほとんど先進国しか行きませんでした。アメリカ、ヨーロッパを中心としてですね。それで後半大学の方に移ってからは、今度は東南アジア、中国、まあ、そこら辺に盛んに行きましたね。まあそういうことから見て、まあアフリカはあまり私知らないんですけども、まあその他のところは大体知ってるわけですから、日本は違いますね。もちろん私が経験したこと以外にもですね、まあ物の本読んだり歴史を勉強したりすることによってですね、知った、まあ、外国 に関するものとですね、日本のものとが違うなと思うわけですね。それで私がこれをまた日本は違うというのを書きたいなと思ったのは、やはり現在の日本人がですね、残念ながら日本が一枚上なのに、日本よりか下の文化ですね、まあ、ヨーロッパとか中国なんかの文化に日本は習ったという、まあ、間違った先入観があってですね、それで、まあ、日本人の多くの人が不幸な生活を送っているように見えるんですね。だから日本のことを知るということが、やはり日本人を幸福にする、それで日本人の方が劣っていればですね、それは外国のことを学んでもいいんですけど、日本が一枚上なのにより、悪いというか劣った文化を学んでしまうっていうですね、まあそういうことがあるわけです。今日はですね、宿の女中さんということでですね、これはもうかつてこのでも出てるんですけども、ただ全体として違う見方で見てみようと思うんですね。19世紀から20世紀になりましてですね、まあ1900年、まあ、ちょうど日本で言えば日露戦争ですね、ヨーロッパで言えば第一次世界大戦の直前ということで、まあ、世の中が貴族社会から大衆社会っていうか、そういうのに変わりつつある時ですね。一体その貴族が治めていた世界と大衆が民主主義で選挙なんかを使うのとどう違ってくるだろうかっていうのが、まあ、マックス・ウェーバーとかオルテガ・イ・ガセットなんかが、まあ、研究してですね、まあ、いろんな書物を出してるわけで、もちろんその他にも出しておりますし、またココ・シャネルとかですね、マックス・ウェーバーなんかが、まあ、女性のファッションとか、お化粧を本格的にやり出すという、まあそういう時代にもなってきてるわけですね。その時にみんながヨーロッパの人たちですよ、ヨーロッパの人たちが考えたその貴族社会と大衆社会の差というのはですね、やっぱり貴族社会は一人一人に魂がある、プライドもある、まあ個人の個性というかアイデンティティというか、そういうものがある。これに対して大衆というのは、まあその日暮らしであって、迎合するところがあり、すぐ錯覚するところがある。だからマスコミなんかにちょっと煽られるとすぐその方向に行ってしまう。だから実は貴族社会から大衆社会に移るということがいいことなのかどうかと、まあいう疑問がですね、ずいぶん投げかけられてるわけですね。まあ、例えばそれまでの大学教授っていうのは学問が好きだから大学教授になると。ところが大衆社会における大学教授は別に学問が好きだから大学教授になるんじゃなくて、まあ生活の糧として大学教授になる。 だから勉強が嫌いなんだ。これ確かに私は大学を経験してそういう感じがするんですね。ですからそれは間違いではない。それから大衆は煽られやすいから戦争が増えるだろうというふうに、その時代の偉い人は予想しておりますけども、それもその通りになった。それはなぜかっていうと、貴族は一人一人、武田国彦は、私はまあ貴族でありませんが、武田国彦という貴族がいたらですね、その武田国彦というのは貴族は個人、個人なんですよ。大衆の中の一人ではなくて、個人としての独立した人間なわけですね。まあ、これに対して、大衆というのはですね、武田国彦という個人がいるんじゃなくて、大衆の中に武田国彦というのがいる。だから一応名前はついてるけども、精神的に独立してるわけじゃないというふうになるということなんですね。つまり庶民は独立できないと、人間としては独立できない。だから NHK が放送すれば NHK の放送通りにそれが真実だと思うというふうになってしまうので、まあ、戦争が多くなるだろう。確かに日本の戦前もですね、まあ、すでにヨーロッパ文化に侵されたこともあるんですが、朝日新聞なんかに煽られて、戦争に突入したわけですね。だからまあそういうこともあり得れますね。まあ、しかし貴族社会でもそうだったかもしれません。しかしここで言うのはですね、大衆だから、もしくは教育を受けてないから事故が確立していないというのは、私はね、ヨーロッパ人の偏見だというふうに思うんですね。その一例として私がちょっと話すんですけども、イザベラ・シッドモアというイギリスの 女流の旅行家ですね。これが幕末の日本に来て東北地方をぐるっと一回りしますね。大変な勇気というか、まあ積極性ですけども、そのイザベラ・シッドモアがある時に日本の宿屋旅籠に泊まるわけですよ。そうするとその旅籠の女中さんが一生懸命やってくれる、誠意持ってやってくれる。で、本当に良かったと思って、その翌朝ですね、その宿を離れる時に女中さんに心付けを包んでですね、渡そうとする。そしたら女中さんは何つったか、いえ、私は女中として自分のすべきことをしただけのことですから、お金をいただくわけにいきませんと言ったわけですね。この女中さんは普通に考えますと、おそらく学校に全く行ってません。それからまあ出身も貧乏な人だと考える方が普通ですね。教養もないと思います。勉強もしてないと思います。しかしその人がですね、自分というものを持ってるわけですね。私は宿の女中ですと、だから一生懸命女中としての仕事をしますと。その仕事をしている範囲ですから、余分のお金はいただきたくありません。これはもう立派にですね、魂もある、自己もある、考えもある、独立してるわけですよ。貴族ですよ、これは貴族、完全な貴族ですね。まあ、それから見たら現在の大臣とか東大教授とか、まあそういう人たちの浅ましいことね、 NHK の放送のプライドがないこと、まあとにかく他人におもねる、自分はない、勉強の嫌いな大学の教授、真実を報道する気のない、NHK の幹部、日本を良くしようと思わない愛国心のない、国会議員、まあこういったものはですね、このイギリス夫人が見た女中さんとはですね、もう格段に劣ってるわけですね。で、なぜ江戸時代の末期の教養もない何もない東北の一東北の宿屋の女中さんがですね、自己というものを持ってて、魂を持ってて立派な人間なのに対して、現代の東大教授、国会議員、 NHK 幹部っていうのがあまりにも愚劣であるのはなぜかっていうと、やっぱり私は日本にヨーロッパ文化が入ってきたことによってですね、まあこれお金中心の社会なのか、それとも損得だけを考える社会なのか、どういうものがですね、日本人の心をこの宿の女中さんから現在の NHK の幹部にしちゃったのか、なんでこんなにひどく劣化したのかと、 まあ、いうことは考える必要がありますね。これは女性と男性でもないんですよ、実は。まあ、江戸時代の男性の振る舞いっていうのは非常にしっかりしていますしね。もちろん現在はだけどもあれですね、やっぱり現在の、飲食業の女性の方があるいはこういう道徳はしっかりしてるという感じはしますね。ですからあるいはそのヨーロッパ文化がを多く取り入れた文化人、学者、まあ、インテリと言われる人たちの方が劣化が早いということを考えますとね、これはそうかもしれませんね。そういう人たちがヨーロッパ文化に 属されてひどくなった。しかし一方、日本の飲食の人なんかは日本人の魂を持っている人いっぱいいるんですね。日本人の魂っていけないんだ、貴族、庶民だけど貴族だ、つまり日本だけは庶民が貴族だったと、まあ、いうことなんですね。まあ、ちょっとどうしてもこの僕は心の中をまとめたくなって今日そういう話をいたしました。